Tokyo.net Radio.皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。そして、初めましての方々、ここでねまたこうしてお会いしていただけている方々、本当にありがとうございます。 From Another Sky 第10章ロードオブライツ光の道へようこそ、 DJ 小一です。この番組は、2013年、もう2013年かなり前ですけどの4月から始まった From Another Sky、 もう一つの空からという俺の旅の第10章にあたります。そして第10章としては今回が第27回目の収録になるんですけども、第1章から通算すると今回が207回目の収録になります。そういった意味ではね、本当に長くやってる番組です。本当はこれ、今収録してる今日はですね、6月の6日の月曜日の午後1時を回ったところ、夜勤明けなんですけどもね、こうやって話をしております。本当はもう1週間前5月のね、23日かな24日かなに、配信まで行ってなければいけなかったはずなんですけども、ちょっと自分のね不手際というかで遅くなってしまいまして、本当にあのアートヒルズミュージックの皆様、そして、プロデューサーである相葉さん、本当に申し訳ありません。今回は、2点、お送りしたいなと思ってネタを持ってきました。やっと見つけたネタって言えばいいのかな、なかなかあの沖縄に来てからそのネタも見つからなくてですね。ちなみにあの今現在沖縄梅雨に入ってるんですけども、今年で俺、沖縄に来て3年目になるんですが、本当に去年とか一昨年とかとは違う雨量です。雨の量です。スコールみたいな超強烈なのが、まあ前もあったんですけど、すごい、特に那覇とか那覇市とか埋もれてるとかしているそうです。一旦コマーシャル。
すべての音はここから始まる。始めはデモ作りから、そしてメジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。
え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中。みんな聴いてね。
はい、あのコマーシャル前にも言ったんですけども、あの特にあの自分はね沖縄市の高台の方に住んでるんで、あの雨を降ってもまあ駐車場とか濡れたりとかするんですけど、その程度で住んでるんですが、あの那覇市とか、あとはその沖縄本島の南部の方とか、車が立ち往生するぐらいあの水が溜まってっていうのが今現状も続いてて、でこれってあのなんだろう、最近九州とかねで大雨、毎年のように大雨が降ったりとかしてるんですけど、これもなんか沖縄まで来たのかなみたいな気もして、あとこれも異常気象の一種なのかなって思ったりとかもします。で今まで沖縄ってその冬はね、東京とかよりも暖かいし、で、夏はね、逆に東京とかの方がもう今暑いから、 穏やかな気候なのかなと思ってたんですけども、でもその沖縄でさえこうやってちょっと異常が始まってるなっていうのがね、ここに住んで感じた部分であります、うん、今も外雨降ってます。うん、今回ね改めて、お送りしたいと思ってるものの一つがあるんですけれども、やっと見つけたネタやっと見つけたネタっていうのも変なんですけどもね、何を話していいかなってずっと思いながらここまで来てしまいました。一つがですね、ウクライナの戦争があるじゃないですか。ウクライナ VS ロシア。うん。それに対して、エネルギー価格っていうのがこれからどんどん上がっていくっていう状況の中で、日本が原子力ってものにもう一度それに乗じて、原子力ってものに、もう一度力を入れようっていう動きがあるらしいです。火力だけではなくて、それに乗じて、もともとその、エネルギー価格も含めてエネルギーっていうものが不足になりそうだという予測があるらしいんですけども、その上で、ではってことで原子力発電所再開発っていう話があるらしいので、それをまずは話をしたいなと思って持ってきました。で、まず原発ゼロ自然エネルギー推進連盟っていうのがあります。原子連って言うんですけどもね、これの、顧問を務める方っていうのが小泉純一郎、俺が大好きな総理大臣の方ですけども、がやってます。で、この方がおっしゃってるのが、原発再稼働を求める自民党内の議論に対して再稼働は不要と反論する提言をまとめたと。で、小泉氏ね、小泉元首相にすると、原発原子力発電所は自国に向けた核兵器と同じだと。要は狙われたら狙われたら同等の被害を被るだ。核兵器と同等の被害を被ると強調して、脱原発と自然エネルギーの活用拡大を急ぐ必要性を訴えたというそうです。そして具体的にはですね、この、原発ゼロのエネルギー、原発ゼロ、エネルギー推進連盟の、提言要望は、ウクライナ侵攻に伴うエネルギー価格の高騰で原発再稼働は必要という主張が見られるが、冷静に対処しなければならないと。そしてもう一つ、原発は日本に向けた核兵器と同じと。攻撃をされれば日本の消滅に繋がると。もう一つ、太陽光や風力などの自然エネルギーは自給自足ができ、安定的で低価格と、戦場時にも強いと。そして、もう一つ、当面は最先端の火力発電に加えて、日本が誇る多様な発電技術を活用すべきだと。はい。で、もう一つ、自然エネルギーを全力で拡大発展させれば、日本の100倍、現の日本のね、100倍以上の電力供給需要が蓄えると。そして、原発ゼロにつながるエネルギー革命のために、大規模な投資を行えば、経済も大きく発展すると。 いうことらしいです。皆さんどう思いますか、この原発、まあ、ウクライナからいきなり原発って話に飛んだのもびっくりしてる方もいらっしゃるかもしれませんが、でもエネルギーってものを考えた時に日本も他人事ではないのかもしれません。でそれでこれをやっと俺は、見つけてきてこうやって話をさせていただいております。はい、もう一個話そうかなと思ったんですけども、あと残り2分半ぐらいなのでこの原発に対して、自分の考えも、改めて述べさせていただきたいなと思っております。自分はですね今沖縄に住んでるんですけども、もともと生まれは、茨城でして、でずっと東京とかで暮らしておりました。ただ生まれは茨城で、父の墓で母の墓も茨城にあります。で、母方の親戚も茨城に住んでいます。父方の親戚も茨城に住んでいます。そのぐらい茨城っていうのはある意味自分の中では大事な場所でありまして、でその中で東海第二原発っていうのがあります。これが、このラジオで何回も何回も俺は言ってるんですけども、日本で最古の原発、最古の原発ってことは日本で一番最初に作られた原発、それが東海原発で、もう、作られてから軽く40年を超えています。でこれを、先ほど言った話の延長なんですけども、この日本は、再稼働させようとしております。この東海第二原発、 しかもこの東海第二原発は、311で、福島でメルトダウンが起きた、福島の原発の本当に近くにあります。偶然この東海第二原発は免れただけです。メルトダウン直前まで行きました、あの311の時。ちなみにこの東海第二原発がもしメルトダウンをした場合、311でメルトダウンをした福島の原発はの場合は、福島は山があるがゆえに放射能は関東まで来ませんでした。でも東海第二原発、茨城の原発に関しては茨城ってほとんど山ないんですよ。俺が思い出すところ、筑波山かな、そのぐらいしかありません。本当に関東平野です。でそこでメルトダウンが起きた場合、放射能はあっという間に東京に行きます。そしてそこでメルトダウンが起きた場合、沖縄県の、あ、じゃない、茨城県内での避難区域というか危険な場所、茨城県の3分の1が危険な場所になります。一旦コマーシャル。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレートギダユーが音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレートギダユーのお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
すいません、まだやってますか？
いらっしゃいませ、こんばんは。
うちガールズバーだけど大丈夫？毎月第1土曜日に放送しております。
お、第1土曜日。
バンドマンによる日常会 100% 女系ゼロのトーク番組、
最高だな、締め入れます。
ありがとうございます。
はい、この番組はアートヒルズミュージックの提供でお送りさせておりました。改めてね、この今俺が住んでいる沖縄でも今までと違う、ね、梅雨でも今までと違うなんか雨の流れとかあり、浸水、沖縄で浸水してる場所があったりとか、沖縄の那覇市でね、ぐらい雨量がものすごいです今現在で。 そういうものが多分これからもずっと出てくるでしょう。その中で俺がものすごい過信できたのがこのウクライナ情勢、これはもう悲惨なもので、これは何とかしてなきゃいけないだろうなって世界的にね思うんですけども、これに乗じて日本が原発の再稼働を加速させようとしている動き、これ皆さんどう思いますか？これは完全に別問題であって、それに関しては許されないと思います、この後はねもう一個話したいこともあったんですけども、これはもう時間に回したいなと思っております。本当に今までここまで聞いていただきありがとうございました。あと20秒ですけどもね、これからも、できる限り、本当にできる限り、心が続く限りこの番組は続けたいなと思っております。いつ終わるかは分かりませんが、この番組は本当にアートフィーズミュージックの提供でお送りしておりました。本当にまたここでお会いできることを心から願っております。 See you, good luck!